今日は昇天者記念礼拝ということで、先に天に召された愛する家族兄弟姉妹のことを覚えて、イエス様の十字架と復活によって永遠の命を与えてくださる神様を褒めたたえる礼拝をこのように捧げています。先日イースターの礼拝の時にお話をさせていただいたんですけれども、旧約聖書の一番最初の創世記を読みますと、私たち人間についてとても大切な2つのことを教えています。で、1つは人間がこの土の塵で作られた土の器であるということ。で、もう1つはその塵に作られた人間に神様が命の息を吹き入れられて、そして私たちは初めて生きるものになった。聖書はこれを神の形に作られた人間というふうに表現するわけですけれども、塵で作られた、それから神の形に似せて作られた、でこの人間の備え持つ2つのことは私たちのことをよく表しているのではないかと、つくづく思うわけなんです。いつもお話ししますけれども、土で塵で作られた、風の強い日などはですね、教会の庭、その風によって土がパーッと舞ってしまいます。つまり塵というのは簡単に風に吹き飛ばされて、そして風が止むと地球の引力に引きつけられて静かにしているわけです。外からの力に簡単に影響されてしまう存在です。人が塵に作られたと聖書が教えますときに、そうした私たちの外から本当に簡単に影響されてしまう私たちの弱さ、儚さを教えているように思うんですね。で、このことをまず思い知らされるのが、この死ぬっていう現実なのではないでしょうか。ところで、この死ということを考えますときに、この死はさまざまな面を持っていると思います。死とは何でしょうかってこう言ったときにですね、私たちいろんなことを考えると思います。一般的な言い方をするならば、命の終わりが死ですね。命の終わり、そして命あるものは必ずこの死というものを経験します。ある人が言っていましたけれども、死は怖くないんだけれども、自分は死ぬのが怖いんだと、こういうふうに言っていました。なんかわかる感じがしますね。死は怖くないんだけれども、死ぬのが怖い、死ぬ瞬間の苦痛が怖いというんです。ですから私たちの多くはですね、ぽっくり死にたいと、こういうふうに願うわけです。苦しまずに生きたいと考えます。またある人はこの死の恐怖について、その死んだ後どうなってしまうのかわからない、そうした不安を持っている概念に自分はこの死が怖いんだと語っています。死の苦痛が耐え難いものであるから、一層人思いにですね、あるいはこのぽっくり死んでしまいたい、そういうふうに私たちが思う一方で、だからといって人思いで死んだ後その先に何が待っているかわからない、幸せが待っているかどうかわからない、死んだ後のことがわからない、だから不安なんだと思います。で、これもまた私たちにとってこの死が怖い大きな理由の一つだと思うんですね。さらにまたこの死というのは一人一人に用意されているものといいましょうか、この、自分自身の死であって、人に助けてもらったり代わって私のために死んでもらうことができません。私は牧師をしていますので、臨終に立ち会った経験が何度かありますけれども、他の人の死を何度も経験してもですね、それは自分の死の助けにならないわけです。もちろんいろんなことを教えられますけれども、私は私の死を死んでいくわけですね。ですからそこは孤独であります。一人で死んでいきますから。またうちにはまだ子供がいます。一番下の子はまだ中学生で、みんな学校に通っていますので自立していませんから、もし私が死んだらですね、妻はどうなっちゃうんだろう、また子供たちはどんな苦労するだろうかと思いますと、死はますます忌まわしいものに思えてきたりするわけです。しかも死に際して好むと好まざるとにかかわらず、 私たちはこう自分の歩んできたその総決算みたいなものを迫られると思うんですね。で皆さん分かりませんけど、多分ですね、私たちの多くはこのうまくいった経験よりも結構失敗が多いのではないでしょうか。後悔の方が多いかもしれない。どうしてもまだ死ねないとこう思います。ですからそうした私たち全てのものにですね、全ての営みに中断を突きつける死というのは本当に恐ろしい残酷な現実になるわけなんですね。でこうやって考えていきますと、聖書が言うこの塵でもって作られた生き物としての人間、他の動物や生き物と同じように必ず死を経験するわけですけれども、一方それはですね、他の生き物とは全く違った人間でしか感じえない恐怖や不安をこの死という現実を前にして私たちは考えるんだと思うんです。でこのことこそ先ほどお話しました私たちが備え持つもう一つの側面、私たちが神様の形に作られていることと深く関係しています。まあ、今日はお読みしませんでしたけれども、旧約聖書の創世記の初めの箇所を読みますと、人間が罪を犯したら必ず死ぬと神様は、この予告しておられました。しかし現実はどうなったかと言いますと、その禁断の好みを取ったそして食べてしまったアダムとエバはそのまま生き続け、そしてカインとアベルという2つのこの子供たちを授かるわけです。でこうやって見ていきますと、あなたたちは死ぬと言われたんですけども、ところが生き続けてですね、そして子供たちを設けた。神様が罪との関係の中で私たち人間に警告したあなたたちは必ず死ぬ死というものは、単なるこの命の終わり、それを意味する以上のものを教えているように思うんです。でそのような視点で創世記の最初の数章を読み進めていきますと、死というのは神様との関係が切れてしまう、神様との関係の断絶、命の源である本当に恵み豊かなお方との断絶、それを聖書は死と表現していることがわかるわけですね。神様との関係が切れてしまった人間は自分自身との関係も切れてしまいました。まあ、よく教会でお話しするんですけども、それどういうふうに経験するかっていうと、自分自身との関係が切れたというのは自分が嫌いになってしまったんです。自分が嫌いになってしまった。神様はあなたは本当に素晴らしいもの、あなたは宝のようだ、宝だと言ってくださっているにもかかわらず、自分が自分を見るときにそう思えないわけですね。何かこう足りないような不足感、自分を見ますとこれさえなかればと思うような不満、あるいは自らに対する不甲斐なさ、怒りっていうのがいつも私に心のどこかにあります。で結局自分自身をそのように見ることしかできませんから、他の人との関係においても、まあ、自分は自分で愛想尽かしているわけですから、私の本当の姿を見たらみんな嫌になってしまうんじゃないか、私に愛想を尽かすだろう、そういう不安を持つことになります。でアダムとエバもですね、それを経験したんです。じゃあどうしよう、どうしたらいいだろう、彼らが考えに考えた挙句、やったことがですね、イチジクの葉っぱでした。でその葉っぱを見せたくないところ、恥ずかしいなと思うところ、決して相手に知られたくないところにペタッと貼った上で人の前に姿を現し、そして自分をこう見栄えよくしてですね、相手に受け入れてもらおうというふうに思いました。ところがです、それは自分の本当の姿ではありません。自分以外のもので飾ったちょっとこう背伸びした自分の姿です。ですから背伸びしてますからね、窮屈です、疲れます。でもそうしないとこう不安で不安でたまらないわけですね。私たちも同じようなことをしているなと思います。足りないと思うところ、ここが嫌だなと思うところ、恥ずかしいなと思うところ、一生懸命イチジクの葉っぱ、まあ実際にイチジクの葉っぱ張ってる人はいないんですけれども、言葉という言の葉を持って隠したり飾ったり、あるいはかっこよく見せたり私たちはします。あるいは資格とか肩書きっていうのも葉っぱかもしれない。 今までの経歴で見栄えを良くしようとします。でも私たち自身は一人こう静かになった時にですね、そのように背伸びしている自分自身をよく知ってますから、心の中にはいつも不満足感、足りなさ、そうしたものがいつもつきまといます。いかにも物分かりがいい、同僚のある人のように振る舞いますけども、それは背伸びをしている私の姿ですから、時間が経てばですね、そういったこう一軸の葉っぱはパラッとこう剥がれ落ちてしまうわけですね。メッキが剥がれてしまうわけであります。本来神様の形に作られている私たちが、その命の源である神様との交わりを通して本当の満足をいただいて、初めてですね、生き生きと生きることができたにもかかわらず、その命の源となる神様との関係が切れてしまっているがゆえに、何をもっても満たすことができない空洞が私たちの心の奥深くにぽっかりと開いてしまった。なぜか、それは私たちが聖書でいうところの死を経験しているからだと、この聖書は教えるわけですね。じゃあこのそうした悪循環をもたらす死をどうやって私たちは断ち切っていったらいいんでしょうか。それが先ほどお読みしましたコロサイ書の3章の1節から3節に出てくるだと思うんです。ここをもう一度お読みしたいと思います。聖書をお持ちの方は後ろの方の新約聖書の371ページというところをお開きください。コロサイの信徒への手紙第3章の1節から3節までをもう一度お読みいたします。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あります。まず第一番目にここで聖書はですね、上にあるものを求めなさいってこういうふうに教えています。先週まで歓迎礼拝してたんですけども、その時に何度か言いましたが、私たちの生活の中にこう縦軸をしっかりとまずこう立ててごらんなさいと教えます。上にあるものを求めなさい。この場合の上というのはキリストのおられるところです。また私たちの愛する家族がキリストにあって全く安息平安をいただいている、そのところです。で、このことを思うことが私たちに許されていて、そしてそう思うべきであると、そのことが勧められています。二つ目のことは何でしょうか。上にあるものを求める具体的な生き方として、今度地上のものに心を惹かれないようにしなさいと教えています。まあ、ここで地上のものというのは、先ほど少しお話ししましたけれども、死にまつわるさまざまな思い煩いというふうに言っていいと思います。例えば苦しまないで死にたいとか、死ぬときは一人ぼっちで寂しいとか、一人で死ぬのは心細い、自分の人生は果たして満足な人生だったんだろうか、そうした一つ一つのですね、私たちの心に思い浮かんでいる思い煩いであります。確かにその一つ一つは人間として最もで、そして当然な思い煩いですね。しかしよく考えてみますと、いくら真剣に時間をかけて、そして丁寧に丁寧に思い煩ったといっても、結局どうしようもできない、塵で作られた被造物としての私たち人間にはどうしようもできない種類の思い煩いです。ところが放っておくと、こうした思い煩いどんどん深入りして沈んでいきます。ですから、そういう思い煩いの淵に沈んで自分を見失ってしまわないように、ここで聖書は何と進めているでしょうか。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている、神様のうちに隠されている。だから自分の生死を神様に委ねていきなさい。キリストがその断絶を十字架をもって橋渡してくださった。だから キリストを信じて自分とも和解して生活していきなさい、そして周りの人たちとも和らいでいきなさいと教えます。ですから上にあるものを求めなさいと勧め、地上のものに心を惹かれないようにと力強くここで語られているわけですね。少し話題を変えたいと思うんですけども、2年前だったと記憶しています。この昇天者記念礼拝に来られた方々に See you again っていうまた会う日までという冊子をお配りさせていただきました。福岡県にあるホスピス、博多にあるホスピスで働いている下稲葉康之というお医者さんが書かれたこの文章、トラクトですね。で、私も個人的なことであれなんですけれども、母が癌で闘病していましたときに博多に住んでいましたので、その最後のところをどうやって過ごしてもらうかということで、一度下稲葉先生を訪ねたことがありました。先生とお話をさせていただいて、そしてホスピスの中をですね、いろいろと見せていただいたことがありましたけれども、とっても素晴らしい先生でした。でその冊子の中でですね、その下稲葉先生がこんなことを書いておられます。少し長いんですけれども、それでも少しこうかいつまんでですね、ここにメモしてきましたのでお読みしたいと思うんですね。臨終に立ち会うことは極めて厳粛なことです。一人の人がその一度限りの貴重な人生を終えようとする瞬間だからです。緊張した面持ちで年老いた両親をはじめ家族がベッドを取り囲んでいました。そこで息遣い荒く酸素吸入を受け、臨終を迎えんとしている40歳の婦人、彼女は大学病院の婦長を務める現役の看護婦でした。胃がんの手術後すぐに肺に転移、入院第35日目、病状はさらに容赦なく進行し、ついに最後の時に望むことになったのです。下稲葉先生のことですけども、この私が病室に入るとほどなく彼女は目を開けてかすかに笑みを浮かべながら、先生 See you again と弱々しくもはっきりと別れの挨拶を始めました。 See you again とは日本語でまた会う日までという意味です。突然のことに戸惑いつつも、私も T さん See you again と精一杯応じました。するとさらに一言一言噛みしめるように、そう信じなければ生きていけませんと続けたのです。40歳、その志半ばで倒れ人生の最後を迎える、看護職をライフワークとし看護教育に生涯を捧げようと外国へも留学、そしてさあこれからという時に倒れたのでした。その悔しさは筆舌に尽くしがたいものがあったに違いありません。しかし彼女は立派に人生の工程を完走し、天の御国へと駆け上がっていきました。入院当日、彼女はすでに余命1ヶ月と推定される厳しい状態でした。医療の限界を痛切に感じながらも、どうにかして悔いのない人生を全うされる一助になればと祈りつつ病室を訪ねました。診察の後、意を決して話し始めました。 T さん、陸上競技には100メートルの短距離競走から42キロのマラソン競技までいろいろあるけれど、 T さんの場合400メートルか800メートルのコースのようだね。誰もどのコースを走るか自分では決められないし、それは神様の摂理のうちに決めておられることだから。先生、私のコースあと何メートル残っていますか。あといくら残っているか正確にはわからないけど、あなたがそのコースを完走できるように僕も一生懸命サポートしますよ。先生よろしくお願いします。まさに息を読むような真剣な会話でした。そしてその後ですね、下稲葉先生の、がこんな会話をなさったそうです。あなたはつい最近まで不調さん、しかし今は末期の患者、ひょっとして自分の目の前にそびえ立つ壁に激突して 自分の人生は粉砕されてしまうと考え込んでいるのでは。僕も医者だけど、いつかあなたと同じ境遇になる。だから僕は一人の人間としてキリストを信じているんですよ。キリストは神の子でありながら私たちに代わって十字架にかかり、そのすべての罪と罰を受けてくださったんです。そして葬られて後、三日目に死の壁を打ち破って復活し、天に上げられ、今も生きておられます。そして信じる者に罪の許しと死んでも生きる永遠の命を与えてくださいます。死は決して人生の終着駅ではありませんよ。そこには真剣に求道する姿がありました。やがて聖書に耳を傾け、賛美歌を聴き、自らも涙しつつ賛美歌を歌うようになったんです。10月29日、41歳の誕生日、最後のお祝いという緊張感を持って祈りを込めて誕生カードに聖書の一節を書き込みました。私はあなた方に私の平安を与えます。心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。翌朝、会心で病室を訪ねたとき、そこには新しい彼女の姿がありました。先生、聖書の言葉は本当ですね。不思議なことに昨晩は心に平安があってぐっすりと休めたんです。彼女の顔は危機として輝いていました。その素朴な信仰は日ごとに強められ、確かなものになっていきました。そして、そんなある日、さらに一歩踏み込んだ会話を交わすことになりました。T さんは死んでも天国に迎えられる。僕も仕事終わったら召してもらうことになる。だから信じる者同士に永遠の別れはないのです。さようならはドイツ語で、アビザゼーン、これは再会を期してという素晴らしい言葉であるんですよ。そうしますと彼女は、それは英語の See you again ですねと答えたわけです。それからは互いに手を振りながら別れ際にこのような挨拶を交わすようになりました。ほどなく越え難い厚い壁にぶつかって、その人生は粉々に砕かれて無に帰してしまうと考えていた彼女に大きな希望が湧いてきました。信じる者は生きると、心身の極限状態のただ中で笑みさえたたえつつ、先生 See you again と顔を輝かせ、その短い人生のコースを見事に完走した彼女のすがすがしい表情は今も脳裏に新しいのです。少し長くなってしまいましたけど、そんな文章でした。イエス・キリストは私たちに命を、永遠の命を与えるために十字架にかかって、そして復活されました。そしてそのキリストを信じる者は神様の支えの御手を常に確信しながら、死という下稲葉先生の表現を使うならば、巨大なその壁を乗り越えて天の御国へと導かれていく、そのことを確信することが許されている。でその証拠にですね、私たちの愛する者たちが召されていったときに、その死がなんとしばしば私たちを驚かせるような平安で静かで明るいものであったことか、それは決して偶然ではないように思うんです。ある人は信仰の立場から死のことをですね、こういうふうに言ってました。神様が疲れた兵隊さんを地上から身元に召集なさることだ、それが死だと言ってました。本当に今までよくやってきたと、本当にご苦労さん、本当にありがとうって言って神様がこの召してくれる、それが死だ。別の人は病気にかかって死んでいく状況を指してですね、神様の親切を反映したものだとも言っていました。今日礼拝の最初に賛美歌の29番を賛美したんですけども、その歌詞に何とあったでしょうか。天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神を称えよう、とこしえまでもアーメンというふうに私たちは歌いました。天の御民も地にある私たちも一緒になってですね、神様を称えよう。私たちがこうして日曜日ごとに礼拝に集って 神様を賛美するときに、実は私たち愛する家族、友、少し前に天に召されたその人々が天においても礼拝を捧げている。でそのことを覚えて礼拝することが許されている。特に教会では日曜日のことをイエス・キリストの復活を記念する主の日っていうふうに呼ぶわけですけれども、私たちもこの地上の生涯を終えて天に帰っていくときに、先に天に召された家族、また人々とこのキリストにあって再会の望みがあるということを、先ほどの賛美歌29番を賛美しながらその恵みを確認することができるわけです。それはいつからいつか上から、先ほどの人の言葉を使うならば、神様は私たちに本当にご苦労さんと、よくやった、私たちを召集される、その召集される私たちにとってそれが神様の親切の繁栄である、そのことを深いところで受け止めるためにですね、その大切な備えの時、神様の用意してくださったその恵みの時がこの礼拝であります。そして主は神様の召集ですから、生涯のうちにやり残してしまった分、未完成な分は神様責任を取ってですね、補い完成してくださることを始めてくださったお方は、ことを実現してくださるお方だと聖書にあります。完成してくださる。今日はこうして本当に久しぶりにお会いできる方々も本当に大勢来てくださって、心から感謝いたします。今なお愛する家族とも天に送って悲しみの中にある方もあると思います。ぜひ主の慰めと希望が豊かにありますように、上にあるものを求めて共に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。